世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和3年6月5日、第280号、令和3年7月24日、第281号、声の区議会だより、第147号、CD2-2 です。次は一般質問です。6月15日及び16日の本会議では、33名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは、世田谷立憲民主党区議団、桜井淳子議員の質問です。就学前からのインクルーシブ教育。幼児期に障害の有無に関わらず共に学ぶことは互いを認め合い尊重する心を育みます。インクルーシブな教育保育を策定中の乳幼児教育保育に係る指針に加えなさい。
すべての子どもに質の高い教育や保育を届ける方針を策定中です。
真のインクルーシブ教育の実現。区は教育総合センターをすべての子どもが共に学び育つ真のインクルーシブ教育実現の拠点にするといいます。社会全体の模範となるような取り組みは考えているのですか？
すべての子どもが共に学び認められ尊重される教育を推進します。
性犯罪被害者のワンストップ支援。性犯罪被害者支援の強化には、被害者が被害を自覚するための知識啓発と相談から回復までを担うワンストップ支援が必要です。区内病院などと連携し、体制を整えなさい。
各支援機関と協力し、実効性のあるワンストップ支援を目指します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、桜井淳子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、風間豊議員の質問です。学校の東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会観戦中止の決断。新型コロナ収束が見込めない中、学校単位での東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会観戦は、感染リスクが高く、不安を抱く保護者の中止を求める声も多いです。教育委員会は即刻中止を決断しなさい。
校長会と調整を進め、区長部局とも協議し、実施可否を判断します。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会観戦に係る区長の見解。先の質問で、教育委員会は学校単位の観戦を区長部局と協議し、判断すると答弁しましたが、区長は多大な感染リスクを伴う感染を中止させるべきです。見解を示しなさい。
今この状況下での実施は大変困難で厳しいものと考えています。
SDGs 達成に向けた道筋。区は国連が定めた持続可能な開発目標 SDGs の先進都市を目指し取り組みを推進すべきです。目標の達成に向けた道筋を明確に示し、区民とともに取り組みなさい。
次期基本計画策定時に目標達成への具体的な道筋を検討します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、風間豊議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。コロナ禍での事業者への独自支援。長引く緊急事態宣言で、区内事業者から経営が大変苦しいとの声を聞きます。他自治体では、国の一時支援金に上乗せし、助成しています。これに倣い、区も独自の支援を行いなさい。
必要な支援を常に検討し、状況に応じ東京都や国へ支援を要請します。
学校における交通標識教育の推進。自転車の危険運転に係る罰則強化を踏まえ、刑事処分の対象にもなる中学生への交通標識教育を推進すべきです。生徒手帳に標識一覧を掲載して理解度テストも行いなさい。
手帳への掲載やテストを校長会などで周知し、実施を検討します。
全事業における財務諸表の公表、会計事務での情報公開を推進すべきです。効率的かつ透明性の高い区政運営に向け、事業の成果とコストを詳細に分析できる全事業ごとの財務諸表を作成し、公表しなさい。
2年度決算より事業別財務諸表を公表すべく準備を進めます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問です。手指消毒剤の正しい取り扱いの啓発。コロナ禍で手指消毒の必要性は増していますが、誤って消毒剤が子供の目に入るなど危険なトラブルが増えています。消毒剤の正しい取り扱いを十分に啓発しなさい。
誤った使用方法による危険性の啓発などを検討していきます。
副反応にかかる正確な情報発信。コロナワクチン接種後の副反応に関する情報が SNS などで錯綜しており、不安の声を聞きます。区民が副反応への正しい知識を得られるよう、正確な情報を発信しなさい。
様々な広報媒体を通じて、副反応の正しい情報発信に取り組みます。
社会的検査体制の維持。介護事業所などを対象にした区の社会的検査は、現場の不安緩和を担っています。ワクチンの接種の有無にかかわらず、職員が安心して働けるよう、検査体制を維持しなさい。
感染状況などを注視し、状況に応じた検査体制を構築していきます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問でした。次は、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問です。国際社会を意識した施策展開。区は他国の施策を区政に合わせて構築し、世田谷版ネウボラなど独自施策を創出してきました。これらの特徴的な政策を区の強みと捉え、世界に誇れるよう一層推進しなさい。
地域特性などを見極め、他国の例も参考に施策を推進していきます。
区内建築物の耐震化の推進。区内建築物の耐震化を一層推進すべきです。自分ごととして考えられるよう、地震発生後の情報提供や、不燃化が進んだ町の将来像を示すなど、効果的に普及啓発を行いなさい。
減災につながるよう、SNS 活用も検討し、普及啓発に注力します。
地域団体との包括的な子育て支援。区の子育て支援や子どもの居場所にかかる政策には、多くの支援者や団体が関わるため、関係者間の相互理解を深め、包括的に取り組む必要があります。区はどう進めるのですか？
これまで以上に関係機関や区民などとの連携と協働を進めます。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。区民の参加と共同による施設運営。区は利用率の低い区民施設について、統廃合を含め活用方法の検討を進める予定です。住民や利用者の声を聞かず進めてはなりません。地域住民とともに検討を進めなさい。
利用団体や地域への説明の機会を設け、丁寧な対応に努めます。
困窮する大学生への情報提供強化。我が党の調査により、コロナ禍で利用できる支援を知らず困窮する大学生がいることが分かりました。区と大学との連携の枠組みを活用し、支援の情報提供を強化しなさい。
チラシ配布や ICT による周知の検討などを依頼していきます。
岩崎学生寮周辺敷地の利活用。区は北烏山7丁目の岩崎学生寮周辺敷地の用地取得に向け動き始めました。住民は公園整備に期待を寄せています。敷地の活用など合意形成を図りながら丁寧に進めなさい。
アンケート調査を実施するなど意見やニーズを踏まえ進めます。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。 次は、世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子議員の質問です。コロナワクチン接種済み証の発行。ワクチンの接種が進むにつれ、公的な接種済み証明書の発行を求める区民の声が増えています。接種データの突合など、証明書発行に向けた準備を着実に進めなさい。
広島市などの先行例を踏まえ、接種済み証発行の検討を開始しました。
学校行事における安全性の確保。小中学校の部活動などが長く制限され、子どもの心身への影響を懸念します。児童生徒に市販キットの PCR 検査を行うなど、安心して学校行事を行える環境を整えなさい。
子どもの体験機会の確保に向け、適切な感染対策の強化を図ります。
自主保育団体への運営費補助継続。区は外遊びを推進する保育団体の利用者への助成を始めた一方で、当団体への運営費補助を打ち切りました。保育の質確保などの点からも、補助継続に向け制度を見直しなさい。
団体の経営面の影響を確認し、必要な見直しについて検討します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子議員の質問でした。次は、区民を守る会、栗原博之議員の質問です。NHK との契約が生じる公用車。区は、公用車の総数について、2年9月におよそ300台、3年3月には315台だと答弁しました。増えた車両には、NHK との契約が生じるワンセグ付きカーナビを搭載しているのですか?
同機能付きカーナビの搭載車両は1台増え、計28台となっています。
不登校児の学習の遅れへの対応。いじめが原因で不登校となってしまった子どもの学習の権利を保障すべきです。欠席期間に学習の遅れが生じないように、区はどのような支援を行っているのですか?
オンラインを活用した双方向型の学習指導などを行っています。
不登校の子どもへの継続的な支援。不登校の子どもが高校進学を機に登校を再開しても、学習の遅れが原因で再び不登校となり、引きこもりに陥る例もあります。卒業後も継続的な支援を行う体制を築きなさい。
支援が途切れぬよう、福祉部門と継続した支援体制を検討します。
以上、区民を守る会。栗原博之議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問です。コロナワクチン接種の加速化。ワクチン接種の加速化に向け、自衛隊による大規模接種や企業での職域接種が広がっています。接種が一層進むよう、60歳未満の接種券を早急に区民へ送付しなさい。
6月末には50代へ送り始め、7月中に10代まで送付完了予定です。
用賀小学校改修工事の再開時期。区立小中学校は教育環境と災害拠点の両面から重要な施設です。区はコロナ禍による事業見直しを理由に延期した用賀小学校の改修工事をいつ再開するつもりなのですか?
早期再開に向け、工事内容を精査し、財政状況を踏まえ進めます。
地域行政推進条例の検討状況。地域行政推進条例の制定に向けて、区と議論を重ねてきましたが、制定後の実態が見えないままです。条例制定に伴い必要となる施設や職員、予算は確保できているのですか?
予算措置や職員配置などについて具体的に検討を進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川彩議員の質問です。本人同意もなく延命措置不要とは。保健所はコロナの無症状感染者の入院調整で、本人意向も確認せず、家族への聞き取りのみで延命不要で処理したと聞きますが、不当です。本人意思の確認を徹底しなさい。
検査地点で延命措置の説明を行い、本人の意思確認を徹底します。
重度障害者も訪問接種対象とせよ。タクシー乗車できない重度障害者の間で、PCR 検査の移動に数万円の経費がかかる例が相次いでいます。区で実施予定のワクチン在宅接種対象者に重度障害者らも追加しなさい。
訪問接種などにより、確実に自宅で接種できるよう対応します。
同性カップルへの平等な遺族保障。区は区の要請で水防活動に当たった住民や区立学校の学校医等が死亡した場合の遺族保障から同性パートナーを排除しています。独自制度で事実婚同様保障しなさい。
関係所管で連携し、区独自の制度策定について鋭意検討します。
以上、レインボー世田谷上川綾議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団中里光雄議員の質問です。区民が求める地域行政の実現。まちづくりセンターで行ったコロナワクチン接種予約支援では、身近な行政のあるべき姿を示しました。身近な拠点の窓口機能や人員体制を強化し、地域行政を発展しなさい。
機能強化などに合わせた職員育成や体制の見直しを検討します。
区民目線での区立図書館の評価を。区立図書館の指定管理者導入に反対です。指定管理者は過大評価されており、区民の評価がありません。サービスの質や利用者要求に応えたかなど、区民を交えて評価し直しなさい。
仮称図書館運営協議会では、区民の参加を公募し評価していきます。
繰り入れを継続し、国民健康保険料の抑制を。健康保険法などの改正に伴う一般会計から国民健康保険事業会計への繰り入れの抑制などは、保険料増加につながる恐れがあります。繰り入れの継続に対して区長の認識を示しなさい。
今後も区民負担が急増しないよう、国庫財政の運営に努めます。
以上、日本共産党世田谷区議団中里光雄議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団津上仁志議員の質問です。都営下馬団地の総出用地の活用。区は都営下馬団地の建て替えに伴う総出用地に福祉施設の整備を東京都に求める予定です。施設利用者のほか周辺住民が気軽に相談できる暮らしの保健室なども設けなさい。
東京都などに地域住民のニーズを取り入れるよう要請していきます。
区立公園での民間活用の推進。区財政が厳しい中、公園の維持発展にはノウハウや資金を持つ民間と連携し整備する PFI の導入が不可欠です。世田谷公園などの大規模公園に積極的に導入しなさい。
課題などを踏まえ、様々な公園で展開できるよう努めます。
旧池尻中学校利用団体の活動継続担保。区は旧池尻中学校跡地活用事業を進行中です。体育館や校庭を活動拠点とする団体も多いため、事業の進展に伴い団体利用を制限する場合は、団体の活動場所を確保しなさい。
近隣小中学校などの状況を踏まえ、代替地の可能性を検討します。
以上、公明党世田谷区議団、津上仁志議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、高橋昭彦議員の質問です。人と動物との共生社会の推進。人と動物との調和の取れた共生推進プラン策定から15年が経過し、ペットを飼う家庭の増加に伴う諸問題は複雑多様化しています。社会状況に合ったプランに改めなさい。
時代に即したプランとなるよう見直しに向けて取り組みます。
児童館と連携した子ども支援強化。地区での子どもの支援体制を一層強化すべきです。区内全28地区への児童館設置を実現し、 地域包括ケアの地区展開に児童館も加えた新たな連携体制を構築しなさい。
すでに児童館と連携している地区の例を生かし、取り組みを展開します。
少子化対策推進への区長の決意。出生数が過去最少を更新し続ける中、コロナ禍による少子化の加速が強く懸念されます。区長は子供を産み育てやすい世田谷の実現に緊張感を持って本気で臨みなさい。
従来の支援を強化し、徹底的に子育て支援に臨む決意です。
以上、公明党世田谷区議団、高橋昭彦議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、中山瑞穂議員の質問です。DX 推進における個人情報の保護。デジタル技術を活用した業務改革である DX の推進に際し、利活用が急増したクラウドサービスの安全性を担保すべきです。個人情報保護条例を時代に即して見直しなさい。
情報公開、個人情報保護審議会の意見を聞きながら検討します。
CO2 排出量実質ゼロへの体制強化。国は脱炭素社会実現に向け推進体制を強化する予定です。これを踏まえ、CO2 排出量実質ゼロを目指す区も関係所管が一丸で取り組めるよう区長直轄の組織を設けなさい。
まずは環境政策部を核に関係部署が一丸となる体制を築きます。
特別支援学級における ICT 教育。区立校児童生徒へのタブレット配布により ICT 教育への関心が高まる中、特別支援学級での活用も充実すべきです。障害特性に応じたアプリ導入などを推進しなさい。
アプリの有効性や活用方法などを現場目線で研究しています。
以上、世田谷立憲民主党区議団、中山瑞穂議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問です。コロナ禍での飲食店支援策の拡充。コロナ禍で感染対策に励む飲食店を後押しする施策が必要です。区が認証した上で時短要請緩和を東京都へ求めるなどのインセンティブが働く世田谷モデルを構築しなさい。
世田谷ペイを活用したインセンティブの付与を検討中です。
絹田小学校改築工事の早期再開。絹田小学校は敷地内の危険な崖地や将来的な児童数増のため改築が予定されていましたが、2年のプロポーザル不調で延期となりました。児童の安全安心のため早期に再開しなさい。
早期再開に着手できるよう課題の整理に向け鋭意取り組みます。
中学校教科書の採択替えの検討。国は3月に教科書検定の追加合格を公表しました。出版社への公平性確保と教育環境充実を図るため、新たな教科書を調査研究し、必要に応じて採択替えも検討しなさい。
採択替えによる生徒などへの影響や公平性を踏まえ検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問でした。次は、新風世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。検討委員会行政からの脱却。近年、区は専門家の意見などを聞くために設置する検討委員会に、政策の方向性すべてを委ねているように見えます。政策判断は区が責任を持ち、自ら行う姿勢に改めなさい。
委員会の意見を考慮し、議会と議論した上で区が判断していきます。
教育総合センターのあるべき姿。設置予定の教育総合センターには、すべての子どもが社会で花を咲かせられるような教育機能が必要です。作成中の計画にセンターが担う役割と具体的取り組みを明記しなさい。
センターの位置づけや役割、今後の展開などを計画に組み込みます。
認知症者賠償保険制度の導入可否。区は認知症者にかかる賠償保険制度についておよそ3年も検討中としたままです。多くの自治体が導入に踏み切る中、 福祉先進都市世田谷として区長は導入を決断しなさい。
他自治体の実績などを調査し、区長として導入を判断したいです。
以上、新風世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番維新、田中優子議員の質問です。引きこもり支援の啓発強化。引きこもり支援を謳う悪質な民間業者、引き出し屋を頼り、トラブルに発展する例が多発しています。区は注意喚起とともに、支援事業をしっかりと啓発しなさい。
支援機関のメルクマール世田谷独自のサイトを開設しました。
東京州令の問題に対する見解。ホットスクール希望が丘の運営受託者である東京州令が、過去の宿泊型フリースクール活動で起こした性加害事件を公表しました。区はこの問題をどう考えるのですか？
公表の経緯を踏まえ、再発防止に向けた法人の取り組みを注視します。
保坂区長個人ツイッターへの注釈。区長のツイッターは、保坂氏個人のツイッターとの明記がないため、保坂氏の意見を区長の方針と誤認して、区への苦情となる例があります。区長は早急に改善しなさい。
責任ある、誤解を招かないツイートという点は受け止めます。
以上、無所属、世田谷行革110番維新、田中優子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問です。学校トイレの蛇口の自動水洗化。学校での新型コロナ対策として、手洗い環境の向上を図るべきです。不特定多数が使うトイレの手洗い場を、衛生的で節水効果もある非接触型の自動水洗に改修しなさい。
改築やトイレ改修時に、非接触型の自動水洗設置を進めていきます。
生理の貧困の解消に向けた対策。生理の貧困が深刻な社会問題となっています。各区で生理用品の無償提供などが進む中、区も町内横断体制で区民や企業と共同した取り組みに発展するよう取り組みなさい。
関係機関などと連携しながら、新たな取り組みの準備を進めています。
避難行動要支援者の個別避難計画。区は水害時の要支援者に避難行動にかかる調査を行いましたが、およそ4割の意向が確認できていません。ケアマネジャーなどと連携し、生活実態把握や個別避難計画の作成を行いなさい。
調査などで得られた情報も参考に、町内で検討を進めていきます。
以上、公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問です。区長は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会中止を要請せよ。開催に伴う感染拡大、医療機関逼迫のリスクは明らかです。国は中止を決断し、命を守りなさい。区長が推進した社会的検査など感染対策と開催は両立せず、国などへ中止を求めなさい。
区民の声を受け止め、丁寧な説明や情報発信に努めます。
学校連携観戦の中止決断を。学校連携観戦に関して、救護所確保のめどがないことなど明らかになりました。東京都の対策は不十分で、子どもの命を預かる現場からの発信が必要です。中止を決断しなさい。
子どもの安全を最優先に、校長会で調整し、実施可否を判断します。
不登校対策の早急な強化を。不登校後、自宅で長期間過ごす子どもは多く、居場所がないなど課題が大きいです。不登校特例校早期設置に加え、ホットスクールを増設するなど、多様な居場所づくりを進めなさい。
ホットスクールなどの居場所づくりは、できることから行います。
以上、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番維新、比江島進議員の質問です。 SNS 使用にかかる教員への指導。教員が SNS を悪用し、子どもへのわいせつ行為に至る事件が頻発しています。区は被害の未然防止に向け、教員の SNS 利用に対し、どのように指導しているのですか？
児童生徒との私的な SNS の使用禁止を研修で徹底しています。
薬物乱用防止への教育現場の取り組み。大麻などの危険薬物使用による高校生や大学生の検挙数が増加しており、小中学生からの正しい知識の啓発と注意喚起が急務です。教育現場における取り組み状況を示しなさい。
専門家を招くなど、全区立校で薬物乱用防止教室を行っています。
保護犬猫の譲渡に関する普及啓発。動物愛護団体が譲渡を行う保護犬猫は、しつけが施された上、試し飼いもできるため、飼育放棄につながりにくいです。この利点の啓発に向け、団体との連携を強化しなさい。
団体と共同した保護犬猫への取り組みについて、可能性を研究します。
以上、無所属、世田谷行革110番維新、比江島進議員の質問でした。次は無所属、青空浩二議員の質問です。下北沢駅前における路上飲み対策。コロナ禍で下北沢駅前でも路上飲みが問題となっており、地域の方からは治安悪化を懸念する声を聞きます。下北沢のイメージを守るため、町の安全安心を確保しなさい。
町会や商店街と定期的なパトロールなどを粘り強く継続します。
下北沢駅における喫煙対策。下北沢駅に一箇所しかない東口の指定喫煙所の周辺では、中に入れない利用者の喫煙や吸い殻のポイ捨てが見受けられます。区は改善に向けてどう取り組むのですか？
7月に喫煙場所を2箇所設置するとともに、巡回指導を続けます。
介護サービス従事者への優先接種。ケアマネジャーなどへのワクチン優先接種に向け、6月15日から接種券配布が始まりました。職員が安心して高齢者の介護に当たれるよう、早期の接種完了に尽力しなさい。
ワクチン接種が進むよう、今後も関係所管で連携して進めます。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団。高岡淳子議員の質問です。マイナンバーのシステム再構築。マイナンバーを活用した支援は、個人単位を基本とした仕組みとすべきです。世帯単位で支給した特別定額給付金の混乱を教訓に、システムの再構築を国へ求めなさい。
各と情報共有を重ね、必要な要望を関係機関に伝えていきます。
区独自の個人情報保護制度の堅持。区は個人情報の取り扱いを審議会に諮問するなど、独自の個人情報保護制度で区民の信頼を得てきました。国の法改正で同制度を見直す際も、独自の仕組みを堅持しなさい。
新しい法律に基づく取り扱いは、審議会の意見も聞き検討します。
言葉による人権侵害の防止。SNS などによる誹謗中傷は、たとえ誤情報でも削除しきれず、ネット上での人権侵害となってしまいます。正しい利用方法の啓発など、防止に向けた区長の見解を示しなさい。
子どもへの教育だけでなく、区民全体にルールをしっかり示します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。世田谷ペイの利便性向上策。世田谷ペイの利便性向上には、チャージ方法の拡充が不可欠です。オンラインに加え、信用金庫やまちづくりセンターに、チャージ機を設置するなど、多角的に取り組みなさい。
金融口座との連携などのチャージ方法の拡充を検討しています。
DX 推進に必要な教育委員会改革。学校の DX 推進には、教員の指導力向上や教材準備など、 解決すべき課題が多いです。まずは教育委員会を機動的な組織へと改革することで、学校との連携を円滑化しなさい。
会議のオンライン化など、DX 視点で業務見直しを進めています。
三軒茶屋周辺再開発への機運醸成。三軒茶屋二丁目地区の再開発は、大型集会施設などの大都市機能を整備する最後のチャンスです。区民とともに再開発への機運を醸成し、コロナ禍でも着実に前進させなさい。
多様な主体が一体になったまちづくりを目指し、着実に進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。業務継続への実践的な対策の構築。保健所は新型コロナ感染拡大に伴い人員が足りず業務に支障をきたしました。これを教訓に業務継続計画の見直しを含め職員の欠勤状況に応じた実践的な対策を講じなさい。
業務継続計画を含め感染症発生時の行動計画の見直しを図ります。
迅速な PCR 検査に向けた取り組み。コロナ感染の濃厚接触者とその家族の不安を考えれば、迅速な PCR 検査の必要性は言うまでもありません。迅速な検査を実施するため、区はこの間どう取り組んだのですか？
1日の検査数を600件まで拡大し、ほぼ待たせずに検査できます。
統計情報を活用できる職員の育成。国や区が保有する統計データを有効活用し、区民の利益につなげるべきです。迅速に将来推計を算出する仕組みを構築するなど、職員のデータ利活用能力を向上させなさい。
データの収集分析とデータに基づく政策立案の定着を進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問です。子ども権利擁護の一層の推進。社会的擁護が必要な子どもの意見表明の支援を強化すべきです。支援制度であるアボドケイトを、児童養護施設入所者や一時保護解除後の子どもなどを対象に導入しなさい。
国が示した意見表明支援の考え方を踏まえ、今後検討を進めます。
里親制度への差別や偏見の解消。一部の学校や保育園では、里親制度への無理解による教職員からの差別や偏見があると聞きます。里親制度が深く理解されるよう、教職員への研修の充実に力を注ぎなさい。
保育園などの職員向け講座で、里親制度を扱うことを検討します。
子宮頸がんワクチンの案内改善。区は子宮頸がんワクチンの案内に副反応の危険性が伝わらない国のリーフレットを送付しており問題です。はがきなどで丁寧に案内する他区に習い、抜本的に見直しなさい。
他自治体の情報を集め、接種の選択に必要な情報提供に努めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問です。コロナワクチン接種の促進策。ワクチンの接種率を上げるための仕掛けが必要です。接種によるインセンティブとして、区の消費喚起策の一つである世田谷ペイのポイントを接種会場で付与しなさい。
インセンティブとして活用する必要性を含め検討します。
区独自のワクチン優先接種。新型コロナの感染拡大で社会的インフラが停止する事態は絶対に阻止する必要があります。保育園や学校などインフラに関わる方へ区独自のワクチン優先接種を行いなさい。
社会的インフラを支える職員への優先接種の考えをまとめます。
放課後児童システムの統合。新ボップ学童クラブと学校は、児童の登下校を通知するシステムをそれぞれで導入しています。 内容が酷似しているため、庁内連携でシステムを統合し、経費を削減しなさい。
庁内で連携を図りながら、システムの整理・統合を含め検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問でした。次は、減税世田谷、阿部力也議員の質問です。ワクチン接種済証発行体制整備を。ワクチン接種済証はデジタル化を見据え発行体制を築くべきです。デジタル接種済証が公共スペース入場時の安全確認に活用されることなども想定し、早急に進めなさい。
国の動向を見据え、デジタルでの発行も念頭に検討していきます。
全世帯の 53% の単身世帯支援強化。区の施策は、夫婦と子供2人がモデル世帯のため、区内全世帯のおよそ 53% を占める単身世帯は、多くの減税措置や行政支援を受けられません。次期実施計画では見直しなさい。
単身世帯のさらなる増加も想定した上で、計画を策定していきます。
感染や人権を守る避難所に。私が提案した避難所でのプライバシーを守る間仕切りの導入は、すでに19区で実施され、区は公人を配しています。感染症対策を踏まえ、テント型の導入を早急に検討しなさい。
テント型を含め、多様な手法を比較検証し、導入の可能性を探ります。
以上、減税世田谷、阿部力也議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、中村光太郎議員の質問です。ソーシャルビジネスの推進。社会的課題に事業として取り組むソーシャルビジネスが広がりを見せており、産業振興基本条例の改正においても重要な視点となります。区はどう推進していくのですか？
継続的にソーシャルビジネスを推進する取り組みを行っていきます。
官民連携事業の積極的な推進。企業提案型の官民連携事業の推進には、活用可能な区有財産の積極的な公開が肝要です。有形物のほか、各種データなど無形のものも区の都合で選別せず、広く提供しなさい。
オープンデータ活用による新たなサービスの提供を促進します。
政令市移行への区長の姿勢。区長が区の政令市移行に意欲を見せる中、仮に移行すればおよそ240億円の減収と区は試算しました。区民サービスへの影響は不可避ですが、区長はなお政令市を目指すのですか？
世田谷区が現状の形で良いのかという議論を始めていきたいです。
以上、世田谷立憲民主党区議団、中村光太郎議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問です。公共施設が入る建物の耐震化。奥沢区民センターなどが入るビルの耐震化は、資金不足で6年間進展がなく、区民は不安を抱いています。権利者でもある区は、早期工事の合意をどのように得るのですか？
理事会や権利者と協議を進め、資金を確保し、早期工事を目指します。
奥沢中学校改修事業での児童館の併設。児童館がない奥沢地区では、延期していた奥沢中学校改修事業の再開を好機と捉え、町会などが区に児童館併設を求める要望書を提出しました。これに対し区の考えを示しなさい。
児童館機能との複合化の可能性について具体的に協議します。
コロナ禍での高齢者への支援強化。コロナ禍の外出自粛により孤立する高齢者の相談は多岐にわたり、心身への配慮も必要です。区は安心健やかセンターで一層きめ細かい対応ができるよう相談体制を強化しなさい。
情報提供や支援の働きかけを広げ、介護予防などの充実を図ります。
以上、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問でした。次は、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問です。 保育園の空いた定員分の活用推進。待機児童が一定程度解消され、すでに0歳から2歳も定員に空きが出ています。空きを放置せず、早生まれ向けの入園予約や一時預かりなど、保育・子育て支援に活用しなさい。
出生前入園選考や区外在住者の4月入園選考などに取り組みます。
保育の質による競争を誘発せよ。保育園に選択の余地が生まれましたが、駅からの距離や運営形態、3歳以降の接続などで選ばれています。定量評価を示し、保育内容で選ばれる競争を誘発、質向上を目指しなさい。
区における保育全体の質の向上に向けた取り組みを進めます。
道路遊びの防止に向けた周知啓発。道路遊びによる騒音などの問題は、住民間での解決は困難で、各地でトラブルへ発展しています。道路で遊ぶ危険性と外遊びに適した場所を子どもと保護者に周知しなさい。
道路遊びの危険性などについて、関係所管と連携し啓発します。
以上、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、世田谷新た、佐藤美希議員の質問です。区立公園にインクルーシブ公園を。都立キヌタ公園の障害のある子も使いやすい遊具は、インクルーシブ教育の実践の場となっていますが、人混みが苦手な子には使いにくいです。区立公園内への設置を進めなさい。
4年度以降、東京都の補助を活用し、複数の遊具設置を検討しています。
教育にかかる情報一元化への方策。国が教育にかかる情報をクラウド環境に一元化を進める中、区では親睦児童の情報管理に独自システムを導入しました。データ連携やシステム統合は可能なのですか？
教育委員会にとどまらず、区長部局とも連携し検討を進めます。
お出かけ広場での入園相談実施。保育園入園申し込みの電子申請化に伴い、従来対面相談で把握できた育児の悩みなどを見逃しかねません。地域のお出かけ広場を相談や入力支援の場として活用しなさい。
身近な地域での活動の場で丁寧な相談支援などを検討します。
以上、世田谷新た、佐藤美希議員の質問でした。次は、新風世田谷の風、小泉珠子議員の質問です。世田谷区行政の根本的な体質改善。ワクチン接種の例を見ても、区は検討や会議ばかりで解決を先延ばしにしています。92万区民にきめ細かなサービスを迅速に提供するため、行政の体質改善を図りなさい。
区民の利益を最優先に、行政の抜本的な体質改善を進めます。
コロナ禍を踏まえた地域行政改革。コロナ禍を経験した自治体の責務は、新たな行政サービスの在り方を導くことにあります。区はコロナ禍という現場で学んだ経験を十分に生かし、地域行政改革を行いなさい。
区として新たな時代の地域行政の姿を描く責任を感じています。
外環の森の実現に向けた区の姿勢。外郭環状道路工事の遅れで、東名ジャンクションの上部利用整備も停止状態です。緑豊かな上部空間を形成する外環の森の実現に向け、できる準備を地元自治体として着実に進めなさい。
地域の期待に応えられるよう、キヌタ総合支所を先頭に鋭意取り組みます。
以上、新風世田谷の風、小泉珠子議員の質問でした。最後は、世田谷立憲民主党区議団、藤井真奈議員の質問です。郵送物の誤配防止に向けた工夫。郵便局員は感染防止の点から受取人の本人確認を郵送物の宛名を見せて行います。区の大量の郵送物が誤って受け取られないよう、宛名の文字を見やすく大きくしなさい。
できるものから読みやすい文字の大きさに対応していきます。
電通発生園売却に伴う住民の懸念。3年4月に電通が駒沢1丁目の電通発生園を住友不動産に売却しました。大型マンション建設や基調建築物の解体を不安視する住民などに答え、区は情報収集に努めなさい。
情報収集などに加え、工事の際は地域への情報提供を要請します。
医療的ケア児にかかる支援の強化。東京都は3年度予算で医療的ケア児の放課後の預かりや送迎児の看護師添乗にかかる補助事業などを新設しました。区はこれを積極的に活用し、保護者の就労継続を支援しなさい。
送迎や居場所などの支援機能の充実に向けて検討していきます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、藤井真奈議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は第2回定例会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には、区長から25件、議員から1件の案件が提出され、すべて可決しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えしています。自由民主党世田谷区議団は自民、公明党世田谷区議団は公明、世田谷立憲民主党区議団は立憲、無所属世田谷行革110番維新は F 行革、日本共産党世田谷区議団は共産、生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、新風世田谷の風は新風、減税世田谷は減税、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、世田谷新たは新た、都民ファーストの会はトファ、国際都市世田谷は国際、区民を守る会は区市会、無所属は無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。3年度補正予算2件、一般会計第1次、全員賛成。これは感染症対策のさらなる強化を図るとともに、区民生活及び区内事業者を支援する取り組みを進めるため、歳入歳出予算それぞれに、40億1951万4000円を追加するものです。一次補正後の予算額は3240億868万円となります。一般会計第2次、全員賛成。これは国による新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を区として支給するため、歳入歳出予算それぞれに10億7215万3000円を追加するものです。二次補正後の予算額は3250億8083万3000円となります。条例の新設1件。施設等利用費支給にかかる認可外保育施設の基準条例。全員賛成。これは区内の認可外保育施設について幼児教育、保育の無償化の対象施設となるための基準を定めるものです。条例の改正17件。任期付き職員採用条例、全員賛成。これは、業務量の増加が見込まれる場合などに、期間を定めて採用できる任期付き職員を、常勤職員と同様に昇給対象とすることなどです。職員含む先生条例、全員賛成。これは職員の含むの宣誓に用いる宣誓書の様式から押印欄を削除することなどです。特別区税条例、全員賛成。これは所得税の非課税限度額の算定及び住民税の均等割の軽減判定の基礎となる扶養親族の対象を見直すことなどです。労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員等の公務災害等に伴う休業補償等条例、全員賛成。これは 労働者災害保障保険法の改正に伴い、必要な規定を整備するものです。手数料条例、賛成多数、賛成は自民、公明、立憲、F 行革、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新田、トファ、国際、区市会、無所属、反対は共産。これは個人番号カードの再交付手数料にかかる規定を削除することなのです。地区会館条例、全員賛成。これは花見堂地区会館、大田1の13の14を設置するとともに、大田南地区会館を廃止するものです。指定障害児通所支援事業等の人員基準等条例、全員賛成。指定障害児入所施設の人員基準等条例、全員賛成。以上2件は、事業者が利用者への説明などを行う際に、書面に代わり、電磁的方法による対応を認める規定を定めることなどです。児童館条例、全員賛成。これは、大田南児童館の位置を大田1の13の14に変更するものです。学童クラブ条例、全員賛成。これは、松ヶ丘小学校新ボップ学童クラブの活動場所を、鶴巻3の16の10、および鶴巻3の23の12に変更するものです。保育料条例、全員賛成。これは、税制改正による一人親控除の創設に伴い、未婚の一人親に対する家父控除のみなし適用に係る規定を削除することなどです。児童福祉施設の設備・運営基準条例、全員賛成。これは、書面での初記録の作成や保存を、電磁的記録により行うことができることとする規定を定めることなどです。家庭的保育事業等の基準条例、全員賛成。これは、書面での初記録の作成や保存を、電磁的記録により行うことができることとする規定を定めるものです。高齢者、障害者等が利用しやすい建築物条例、全員賛成。これは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、必要な規定を整備するものです。地区計画区域内の建築物制限条例、全員賛成。これは、千歳烏山駅周辺地区地区計画の都市計画決定などに伴い、必要な規定を整備するものです。認定こども園保育料条例、全員賛成。これは、税制改正による一人親控除の創設に伴い、未婚の一人親に対する家父控除のみなし適用に係る規定を削除するものです。大倉第二運動場条例、全員賛成。これは、屋外プールの午前利用枠と夜間利用枠の追加に伴い、利用枠に応じた料金を設定するものです。財産の取得、1件。教育総合センター用一般住機、備品など、全員賛成。相手方、株式会社三陽堂。設置施設、教育総合センター。購入機器、一般住機、備品など、2195点、契約金額1億2386万円。訴えの提起、1件。区営住宅の明け渡し及び使用料等の支払いにかかる訴えの提起、全員賛成。これは、区営住宅の使用料などを滞納している個人に対し、住宅の明け渡しと滞納使用料などの支払いを求める訴訟を提起するものです。特別区道路線の認定、1件。全員賛成。所在地、祖師ヶ谷 6-8。延長、83.35メートル。人権擁護委員候補者推薦の諮問、 1件、全員賛成。これは永田文子氏を候補者として法務大臣宛に推薦することを可とするものです。副区長選任の同意、1件、全員賛成。岩本康氏、新任。議員提出議案、1件。区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例、全員賛成。以上、第2回定例会の議決内容でした。次は、第2回定例会の請願です。皆さんから新しく出された請願・陳情をお知らせします。区民生活常任委員会に付託4件。新型コロナワクチン接種の安全性確保と生活再建のための個人給付等を求める陳情。区有施設への再生可能エネルギー電気導入推進を求める陳情。区有施設への太陽光発電導入推進を求める陳情。第6次エネルギー基本計画策定にあたり、政府へ再生可能エネルギーのさらなる活用促進を求める意見書等の提出を求める陳情。福祉保健常任委員会に付託2件。新型コロナワクチン接種の安全性確保と生活再建のための個人給付等を求める陳情。宿舎借り上げ補助事業の複数年での継続を求める陳情。以上、第2回定例会の請願でした。
次に議員の失職をお伝えします。高久則夫議員、公明党世田谷区議団と風間豊議員、世田谷立憲民主党区議団は、6月25日に東京都議会議員選挙に立候補したため、区議会議員を失職しました。この結果、区議会の会派などの構成は次の通りになりました。自由民主党世田谷区議団13人、公明党世田谷区議団8人、世田谷立憲民主党区議団7人、無所属世田谷行革百当番維新4人、日本共産党世田谷区議団3人、生活者ネットワーク世田谷区議団3人、新風世田谷の風2人、減税世田谷1人、レインボー世田谷1人、世田谷無所属1人、世田谷新た1人、都民ファーストの会1人、国際都市世田谷1人、区民を守る会1人、無所属1人、合計48人、欠員2人。以上、議員の失職をお伝えしました。次に、ハラスメント条例の概要をお伝えします。世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例を制定しました。今定例会において、区議会議員による職員に対するハラスメントを防止するための条例を全会一致で可決しました。条例制定の趣旨、条例の全文により、議員は住民の付託を受けた代表者であることから、その付託に応えるため、議員として高い倫理観と品位が求められる。ましてや議員の地位による影響力を不正に利用したハラスメント行為は断じて許されるものではない。議員と職員という特殊な人間関係を背景としたハラスメントは、顕在化しにくい上に不当に職員の尊厳を傷つけ、最悪の場合、回復不能な肉体的、精神的な被害をもたらし、ひいては人材の喪失、行政の停滞を招くことになり、さらには議員への区民の信頼を裏切ることにもなりかねない。よって、世田谷区議会は、職員の人格を尊重することにより、議員による職員に対するあらゆるハラスメントの根絶と未然防止を決意し、この条例を制定する。条例の主な内容。 職員の人格を尊重して活動することや、職員に対するハラスメントの調査に積極的に協力し、誠実に対応することを議員の責務とします。ハラスメントを防止するための議員研修を実施します。区長から職員に対するハラスメント事案の報告があったときは、必要な措置を講じます。以上、ハラスメント条例の概要をお伝えしました。編集後記です。今定例会では37名の議員が新型コロナワクチン接種体制の強化や地域行政制度の在り方など区政の様々な課題について質問を行いました。区議会定例会は2月、6月、9月、11月の年4回開かれます。本会議や予算決算特別委員会が開催される際には、その模様をホームページでライブ配信するほか、お好きな時間にご視聴いただける録画配信も行っています。録画映像については、会議当日中に速報版をご利用いただけるほか、過去4年分をキーワードなどから検索することができます。ぜひご利用ください。区議会だよりのデイジー版と CD 版を発行しています。視覚障害のある方などで希望される方には定期的にお送りしていますので、ご希望の際は区議会事務局調査係までご連絡ください。なお、過去1年以内の発行分については、区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。また、区議会だよりの展示版も発行しています。こちらも区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。お問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、ファックス 5432-3030。編集後記でした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。ところで、公職選挙法の規定により、議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。第3回定例会は9月中旬から開催する予定です。今回ご紹介した第1回臨時会と第2回定例会の詳しい内容については、会議録をご確認ください。会議録は、第1回臨時会の分は7月中旬、第2回定例会の分は9月上旬の発行予定です。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターなどに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。代表質問、一般質問の模様をホームページで録画配信しています。世田谷区議会、議会中継で検索。今回のアナウンスは、浜田紀美子、泊慶三、泊敦子でお伝えしました。なお、この CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。